はい、では使徒の働きの21章を開いてください。使徒の働きの21章を開いてください。私たちの聖書通読の学びが先々週ですね、前回、で、20章まで、来まして、で、午後の礼拝で一節ずつ21章を見ていきたいと思いますが、今朝はですね、10節から14節に書かれていることを中心にお話ししていきたいと思います。10節からです。かなりの期間そこに滞在していると、アガポという名の預言者がユダヤから下ってきた。彼は私たちのところに来て、パウロの帯を取り、自分の両手と両端を縛っていった。聖霊がこう言われます。この帯の持ち主をユダヤ人たちはエルサレムでこのように縛り、異邦人の手に渡すことになる。これを聞いて私たちも土地の人たちもパウロにエルサレムには登っていかないようにと懇願した。するとパウロは答えた。あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの名のためならエルサレムで縛られるだけではなく死ぬことも覚悟しています。彼が聞き入れようとしないので、私たちは主の御心がなりますようにと言って口をつぐんだ。ここの今朝ですね、この14節にあった主の御心がなりますようにと言っている弟子たちの言葉をかみしめていきたいと思います。パウロが宣教旅行ですね、アジアとギリシャが終わってローマへと向かおうとしていたんですけど、そのローマに行く前にエルサレムに行かなければならないと彼は決めていた。だけれどもエルサレムに行くにあたって聖霊が鎖と苦しみが待っているということを示しておられたんですね。そして船でツロという町に到着して1週間そこで彼らと共にいたんですけども、彼らにも御霊に示されてエルサレムには行かないようにとパウロに繰り返し言ったと書いてあります。そしてカイサリアについてこれまで以上にはっきりと預言者アガポの口を通して、この帯の持ち主を、これパウロの帯ですね、ユダヤ人たちはエルサレムでこのように縛り異邦人の手に渡すことになるとはっきりと話した。異邦人の手に渡すことになるという言葉、何か思い出せませんか。福音書の中に出てきましたが、イエス様が異邦人の手に渡されて十字架につけられるっていうところでイエス様が使われたんです。ですね。ローマ当局に捕らえられるということで、それは死をも意味する、死ぬかもしれないということを意味する言葉だったんですね。なので、その土地の人たちのみならず、同行しているパウロのその仲間、ルカをはじめとする仲間たちも行かないようにと、お願いしたんです。ところがパウロの決心は固く、私は主イエスの名のためならエルサレムで縛られるだけでなく死ぬことも覚悟していますと言っています。そこで彼らの言った言葉が主の御心がなりますようにということなんですね。だからつまり彼らは死ぬかもしれない苦しみが待っていることに対して御心がなるようにと、もし神様がそれをお考えになっているのであれば、それを意思としておられるのであれば、その通りにしてくださいという、そのお任せする言葉なんですね、神様に。私たちも苦しみとまでいかなかったとしても、絶対にそうであってほしくないと思っているものがそうなってしまっているときに、御心のままにとお任せする必要があるということです。私たちはこの原型となるような祈りをイエス様がゲッセマネの園で祈られたことを知っています。父の御心に従うことが十字架につけられることだということをイエス様は知っておられ、苦しみもだえて、我が父をできることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままに、ここですね、あなたが望まれるままになさってくださいと父の御心に委ねる決断をされたんです。 なので十字架、その後の十字架への道はですね、もちろん、とてつもなく辛いものでありますけれども、けれどもイエス様の心は定まっていて、心は平安であったはずですですね。兵士たちが園に来てイエス様を捕らえた時に、ペテロが剣を振りかざして大祭司のしもべの耳を切り落としましたが、けれどもイエス様がヨハネの18章の11節で、剣を鞘に収めなさい、父が私にくださった杯を飲まずにいられるだろうか、とこう言ってるんですね。ペテロは何としてでも止めなければならないと言って剣で殺したんですけども、下ろしなさいと、その主ご自身がイエス様を守るためにペテロはそうやったんですが、イエス様ご自身が下ろしなさいと。なぜならば父が私にこの杯をくださってる、これ飲まないでいられることができようかと、こう言ったんです。でペテロはこのことをおそらく思っていたんだと思いますよ。ペテロ自身がその歩みをしていく、第一ペテロの2章の21節にこうやって私たちに励ましています。このためにこそ私たちは召されました、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残されたと。これ模範として、イエス様が父の御心に委ねてそれに従っていく、それが苦しみであっても死であっても御心ならば従っていくという、この模範を残してくださったということなんですね。パウロは鎖や縄目が待っているということを聖霊に告げられても、それでもエルサレムに向かっていったわけなんですが、パウロにとってですね、もう苦しみというのは、なんかいつもって言ったらおかしいですけれども、今までもずっと通ってきたものだったんです。だから覚悟を彼はしていました。で実は彼は改心の直後に、そのイエス様を信じて悔い改めて信じた直後にですね、すでにもうイエス様に言われてたんですね。アナニアという弟子にね、こう彼にはこう言うつもりだとイエス様が言ったんですが、彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示しますと言ったんです。いかがでしょうか。イエス・キリストを私は信じますと言った時にですね、どれほど苦しまなければならないのかを示されているんだったら、クリスチャンになるのやめとこうかなと。ね、クリスチャン生活はバラ色ではないということはよく説教の中で語られますが、まあそうでなくても幸せのためにとかね、自分が幸せになるために私は基本的に信じているのであって、そうでなければなんで信じるのかっていうふうに思ってしまっていたとしたら、それはイエス様を信じるということにはならない。イエス様が信仰の目標でありますから、イエス様を信じるということにはならないんですね。クリスマスが終わりましたけども、このクリスマスの歌でね、インターネットでよく出てくるのが、まあ、名前も言っていいでしょうね、ピアノガイズってこういうすごい綺麗なね、もう、皆さんにおすすめが実はできないんですね。普通勧めるって言うじゃないですか。でも私は聞くのは好きなんですけど勧められない。なぜかって言ったら、もうはっきりと私は、末日聖徒、なんですか、モルモン教ですね、モルモン教という方々なんです。それは本当に違う、異端、私たちにとっては異端ですけれども、その音楽自体はね、もう本当に賛美の歌だってあったりするんですね。でとても綺麗です。でなんでその話したかっていうと、私たちの生きている目的はハッピーになることですってこう言ってるんです。でこれがモルモン教の人たちの、主な、この言っていることですね。私も宣教師の人、この日本語話す宣教師の人いらっしゃるじゃないですか。でこう話したんですけども、ハッピーになることだということを、幸せになることだと、こういうふうに、こう言ってる。いかがでしょう。私たちは十字架につけられたイエス様に従ってるんです。で十字架というのは罪を取り除くためであって、そのためにやってから私たちの目標というのはキリストの似姿に変えられていくことであって、キリストご自身であって罪から離れる清くなることが目標であってですね、幸せになることじゃないんですよ。 もちろんそれが後で幸せと喜びとか満たしとかですねありますけれども、それが目的ではないんですね。でパウロはこのようにして前もって主に告げられましたけれども、どのような苦しみを通ったかということを第2コリントの11章の23節から長いんですが26、8節までに話してるんです。でこれよかったら開ける人は開いてみてください。開けなくても私が今から読みますから大丈夫ですけれども、開ける人は開いてください。第2コリント11章23節から、彼らはキリストのしもべですか、私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうです。牢苦したことはずっと多く、牢に入れられたこともずっと多く、鞭打たれたことははるかに多く、死に直面したこともたびたびありました。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場を漂ったこともあります。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、会場の難、偽兄弟による難に遭い、老し苦しみ、ただたびたび眠らずに過ごし、どうですか、眠れない人ね、たびたび眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さの中に裸でいたこともありました。他にもいろいろなことがありますが、さらに日々私に重荷となっているすべての教会の心遣いもありますと。もうこれやめとこうって僕だったら思うかな。でもこの方にこんな苦しみがあってもついていくに値すると彼は知っていたんです。そしてこれだけ読むとちょっとねって、キリスト者生活ってちょっとねと思うかもしれませんが、この苦しみにキリストにあって預かっている時っていうのはですね、イエス様が生きているという復活の命も経験することができるんですね。ピリピ書の3章の10節に、私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かって、キリストの死と同じ状態になり、何とかして死者からの復活に達したいのですと。苦しみをキリストにあって持っているのであれば、必ずや今蘇っておられる、この生きておられるイエス様を知るという喜びにも預かることができるんです。いかがでしょうか。皆様、イエス様に出会った時に自分が快適な時でしたか。自分が問題がなくて幸せな時でしたか。幸せな時にうまくいってて成功している時は自分が慢心しているってことがあるかもしれないけど、イエス様に満たされるっていうことではないと思うんですよね。多くの場合は絶望している時、自分に良いものがないことを知っている時、限界がある時、自分が悩んでいる時、苦しんでいる時、生きておられるイエス様に出会ったんじゃないでしょうか。ですよね。キリストの死に預かるときに、同時にキリストの蘇られたイエス様の命に預かることができるんです。イエス様は苦しみを受けられたときに、父の身元に行くことを知っておられて、その喜びがあったので苦しみを耐え忍ばれたんです。よろしいですか。これイエス様が十字架のね、苦しみねを耐え忍ばれた時にですよ、いいですか。その後で復活して、そして父の身元に行くと、この神の御座に天に戻るということを知っておられたので耐え忍ぶことができたんです。ヘブルの12章の2節に、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをもものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのですということで、一時的な慰め以上に常しえの慰めを思って、イエス様はその一時的な苦しみを忍ばれたわけなんですね。とかく私たちはその逆をやってしまいます。 つまり今の一時的な慰めというか、安心というか、そういうもののために常しえの慰めをないがしろにするということをやってしまうわけなんですね。だからヘブル書の著者は続けて12章の4節ですが、あなた方は罪と戦ってまだ血を流すまで抵抗したことがありませんと、こう言ってるんですね。でこれは何かって言ったら、苦しみを受けないように忖度して前もってやって、そしてスルスルと抜けていくみたいな感じですよ。迫害を免れるために、また苦しみを免れるために。パオロや他の人たちはその苦しみ虐げを耐え忍び、使徒の時代だけではなくてローマの中での初代教会の人々も同じでした。歴代のキリスト者は迫害を受けたり殉教もしたりして、そして今現在に至ってですね、イエス様を信じるというだけで投獄され拷問を受けているわけです。一昨日も祈り会をした時に、私北朝鮮のために祈りましたけれども、たった今イエス様を信じているということだけで強制収容所に入れられている人たちが大勢いるわけなんです。今北朝鮮寒いですよですね。でコロナも広がってるし、でもう栄養状態も悪いからすぐにもしかしたら大変かもしれないけれども、イエス様が用意しておられる命の冠がある、死に至るまで忠実でありなさいとスミルナの教会に対してイエス様が言われました。そこで私たちはなんか教会の中の温度が寒いなとか暑いなとか今日の賛美の音響はどうだったかな、良くないなとかですね、肉の弱さを持ってますそういうものを不満に思ってしまう。なのでヘブル書のね、その著者が言ったこの罪と戦ってまだ血を流すまで抵抗したことがないという言葉ってとっても大切で、苦しみから免れるために御心を行っていない、迫害が少ない、なんか私特に問題がないんだけどって言ってて、まあ、実は悪い意味で世渡り上手なのかもしれない。その迫害を免れるために、迫害を受けないように前もってそれをこう避けているということをやっているかもしれない。で今ここで友人パウロの仲間たちは、また兄弟たちは、何とかしてパウロがエルサレムに行かないでくれと懇願しているんですね。それはパウロのことを思ってでしょう。彼が苦しむのを見たくないですよね。兄弟に対する愛情が、兄弟愛がそれを言わせているんですが、しかしパウロはなんでそうやってくじこうとするのかとですね、言っていますね。で時に私たちは友のことを思いやるがばかりに、その友が神に従うのを妨げてしまうこともあるかもしれないんですね。それでパウロの意志は固かったので、主の御心がなるようにと、彼ら自身がね、こう折れたっていうか、神様に従わせなきゃいけないんだなっていうこと。でもね、ここがキリスト者の、クリスチャンの何ていうの、醍醐味なんですね。何かというとね、どんなことがあっても主が願われるままにという時に本当の平安を得ることができます。安きを得ることができる。第一ペテロの4章の19節に、ですから神の御心により苦しみに遭っている人たちは善を行いつつ、真実な創造者に自分の魂を委ねなさい。真実な創造者に自分の魂を委ねなさい。こう言ってるんです。聖書の中にはいろんな人物が自分の魂を創造者に委ねて行く、人間模様を見ることができます。創世記にヤコブという人がいますね。彼がこういう言葉を言いました。43章の14節で、私も息子を失うときには失うのだ。これはどういう話かと言いますと、ヤコブの12人の息子のヨセフを兄が奴隷として売って、ヨセフがいなくなりました。もうヤコブは悲しみに潰れました。ところが もちろんヨセフはヤコブは知らないところで、ヨセフはエジプトで総理大臣にまでなったんです。奴隷として売られたのに。で、世界に飢饉が起こります。まあ、このことをヨセフがファラオ、エジプトの王に、夢を解き明かしてたので総理大臣になったんですけども、それだけではなくて、ヨセフは備蓄しておいてくださいと、7年間は豊作ですからと、こう言ったんですね。で、この行政力っていうんですか、この力っていうんですか、これを見てですね、びっくりしてファラオは総理大臣にしたんですね。自分の次の偉い人にしたんです。で、7年間備蓄をさせて、その管理をヨセフは行っていました。で、飢饉が訪れたのは世界だったので、世界中だったので、カナンの地にいるヤコブの家にもあり、そして兄息子たちに買いに行きなさいと言ったんです。買いに行かせたんです。そしたらそこにいたのはお代官様はヨセフだったんです。で、あれ、彼らは知らなかった。もうルックスが全部エジプト人だったんですよね、多分ね。で、しかも違う言葉で、エジプトの言葉で話してたんでしょう、ヨセフ自身は。相手の言ってることヘブル語全部通過で聞き取っちゃったんだけども、ヨセフは。で、ヨセフは兄たちが自分と同じラケル、お母さん同じラケル、お母さんラケルなんですね、の息子である、その末息子であるベニヤミンがいないのが分かって、で、この兄たちが自分に対してやったのと同じようにベニヤミンもしてるんじゃないかっていうことが心配でならなかった。どうなってるのかと兄を試したんですね。で、お前たちは官長だと、つまりスパイだとですね。だから、牢屋に入れるって3日間でも出したんだけど、一人だけでいいって言ってね。で、紙面を縛ったんです。で、そして戻っていったんです。そしてヤコブはもう我慢がならなかったでしょ。だってこう言いました。父ヤコブは言った、お前たちはすでに私に子を失わせた。ヨセフはいなくなり、シメオンもいなくなった。今ベニヤミンをまで取ろうとしている。こんなことがみんな私に降りかかってきたのだ。だから、そのヨセフはその、兄たちに、ベニヤミンを連れてくるまでは、末の弟を連れてくるまでは私の顔を見てはいけないって言ったから、だからそうしなきゃいけないよって言ったんですよ、お父さんに。息子たちはでも絶対に行かせないと。ヨセフをお前たちは失わせた。シメオンまでいなくなった。なんでベニヤミンを失わせることができようかってこう言ったんです。でもね、ちょっとやっぱ希望的な観測はヤコブにあったんだと思う。基金がそのまでに収まるかなと。なんか私、コロナでなんか考えちゃうんだけどね、コロナ来年終わるかなとか、どうたらさ、3年後まで続いちゃったりとか、ワクチンが生まれるから、できるから、できたからね、今年中はどうかなと思ったらね、ちょっと今日ニュースパッと見たら4年5年続くとかね、なんかね、なんかこのような、なんかこの元に戻るにはそんくらい経つでしょうとかね、まあ、こう言ってるわけですけれども、でヤコブもだから基金終わると思ったけど、まだ続いてたんですよ、7年間ですからね、で、また買いに行ってくれって言った時に、ユダは無理ですと、ベニヤミン連れていかなったら無理ですと。で、私が保証人となります、もしベニヤミンに何かあったら私がその責任を負いますと言って、それでヤコブが言ったんです。全能の神がその方の前でお前たちを憐れんでくださるように、そしてもう一人の兄弟とベニヤミンをお前たちに渡してくださるように、これ祈ってるんですね。私も息子を失うときは失うのだ。だから、そうしてくださるように、神が憐れんでくださるようにとは祈ってるんですが、もしそうでなくても息子を失うときには私は良しとしますと腹に決めることができたんですよ。まさかヤコブは、そのお代官様が自分の失っていたと思っていたヨセフだとは思ってなかったんですよね。でもそうでした。もう一人、ダニエルの友人ハナンヤ、ミシャエル、アザルヤのことを思い出します。彼らはダニエルも含めて、バビロン帝国のネブカドネザル王に仕えていました。そしてネブカドネザル王が金の像を作って、それを高官たちに、 もう全土の高官、そのバビロンの国の帝国の高官たちを全員集めてひれ伏させたんです。ところがこの3人だけは拝まなかったんです。それで連れてきました。でもし拝まないなら燃える火の炉に投げ入れるという罰則付きだったんですが、彼らはこう言いました。もしそうなれば私たちが仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、あなたの手からでも救い出します。しかしたとえそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々には仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしませんと。だから救い出すことがおできになるという確信はあったんですけれども、たとえそうでなかったとしても、私は王に仕えません、神々には使いませんと言ったんですね。で、これも御心のなるままにという信仰です。で、ここで御心に任せるということは、いいですか、神のその御心、この神が良いお方で最善を願っておられるということを知っているから任せることができるんです。自分の強く願っていることを手放すんですから、やっぱね、戦いがあります。で、こういうふうにも思ってしまいます。神様意地悪な人だなって。でも従わなきゃいけないのかなって。御心って言われるからしょうがないなって。でもね、こういう思いで、御心のままにということで神に従ったところでですね、真心から従うことはできません。恐れがあるので必ずボロが出ます。恐れによれば従っているように見えても結局は退くことになります。御心に従うというのは神の良いご計画を信じているから従えるんですね。預言者エレミアが、このユダの国がバビロンによって滅ぼされることが間近になっているときに、バビロンの王に投降しなさいというか、降伏しなさいということを言い始めたんですね。これ辛いことですよ。やっちゃいけないことですよ。だからもう彼は迫害に遭いました。同じユダヤ人からですね。彼自身がエルサレムが滅ぼされていくということは耐え難いことでした。しかしそれでも予言をすることができたのは次の神様の言葉があったからです。エレミア書の29章の10節、誠に主はこう言われる、バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所に帰らせる。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるものだと。あなた方に将来と希望を与える良い計画を私は持っていると。70年満ちたら私は帰らせる、このことを知っていたので、今バビロンに服することをよしとすることができたんですね。先ほど賛美で神が愛であってこれが優れているということを歌いました。どういう愛なのかなんですが、これから説明します。ローマの8章がパウロがそのことを話していて、そこにはですね、いろんな良い言葉があり、私たちクリスチャンが、ね、よく引用する言葉多いんですよ。けれども全てがこれ文脈はですね、苦しみの背景があるんです。ローマの8章の28節に、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますと、こう彼パウロは言っているから、でここを読むとですね、ああこの全てのことがよく働いてこう益となるっていう、なんかこう映画のね、こうハッピーエンドになるみたいなね、そういうふうに私たちは思い返ってしまうんですけれども、ここを読むとですね、18節からの話なんですね。何かというと、今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。今の時の苦難が背景にあって彼は 全てのことを愛働かせて益としてくださるという話をしているんですね。そして続けて読んでいくと、この、誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですかとこう言ってるんですね。キリストの愛です。何かって言ったら、苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。こんなことを受けてるときに、キリストの愛なんて何なんだってあるかもしれませんが、そんなことはない。むしろ私は圧倒的な勝利者ですよと。神の愛、キリストにある神の愛を、どんなことがあっても、今並べたこの苦しみ、続き、いろんな迫害あっても、私を引き離すことはできないとパウロは言ったんです。つまりね、神がキリストにあってどれほど愛しておられるか、どれほど良いお方なのかを知っているから、初めて苦しみの中にあっても御心に従うことができるということです。なので私たちに試されているのは主への信頼です。信じるということです。正しい人はその信仰によって生きる。これハバクの2章の4節ですね。パウロがローマ人への手紙でも引用している箇所ですけれども、でこの正しい人は苦しみ、信仰によって生きるというこの言葉も、背景はユダの国がどんどん苦しみの中に陥っているということなんです。飢饉が来ました。どんどん悪くなっていってますけれども、神様からこの正しい人はその信仰によって生きると言われたハバククは、私は主にあって喜び踊り、我が救いの神にあって楽しもうと、これ3章の17節ですね。そういうふうに言うことができたんですね。なので今起こっていることが理解できないことが数多く起こります。まあ、神がそう言われたからっていう理解はできますね。終わりの日は困難の時は多くなるって、いつまで続くのかっていうのもあります。いろんなことがあります。理解ができない。しかし正しいものはその信仰によって生きる。信じるんです。分からなくても信じるんです。神は何かをしておられるっていうことを、でも良いことのためにしておられる。神様の栄光のゆえにしておられる。そして私にとっても最善であることをしておられる。このことを信じていく。そして何かが起こっても御心のままにと。そこに平安があって、クリスチャンはぶれない。神の御心を行い続けていくことができるわけなんですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなた様が私たちに素晴らしい知恵を与えてくださり感謝いたします。あなたの願われていることを行ってくださいという祈りがいかに最高のものであるかを私たちは今見ることができました。2020年が終わろうとしています。主よ、いろんなことが起こりました。そう、起こっています。今真っ最中です。しかし主よ、私たちは主にあって喜び踊ります。なぜならばあなたは素晴らしい希望の生活計画を持っておられるからです。だからこそ私たちクリスチャンは証を立てることができます。どうか聖霊で満たしてくださり、喜びと平安で満たしてください。そしてどんなことがあっても御心のままにということがあって、私たちはしっかりとイエス様こそが王であること、主であることを告白していくことができるように助けてください。お願いします。イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。アメン。